今年のクリスマスは聖書のどの箇所からメッセージを語ったらいいだろうかということを祈りながら考えておりました。そして今の私たちに必要なメッセージは、そして特にこの時代において求められている、そして主が語っておられるメッセージは慰めのメッセージではないかというふうに思いました。励ましではなくて慰めのメッセージです。自分でまだ頑張ることのできる余裕が残っているうちは励ましのメッセージが有効かなと思いますね。ただ自力ではとても立ち上がることができないくらい絶望していたり、立ち上がれないくらい落ち込んでしまっている時というのは、励ましよりも慰めが必要ではないかというふうに思います。ただ人を慰めることくらい私たちにとって難しいこともないんじゃないかなと思うんですね。苦しんでいる人と同じ立場に立つということは私たちにとって本当に難しいことだと思います。慰めだと思って語った言葉が必ずしもその人には慰めにならず、かえって負担になってしまっているっていうこともあることかなと思います。逆に人を苦しめてしまうっていうこともあるかなと思いますね。そんな私たちの力不足ということを感じることがあるわけですけれども、でも今日の聖書の箇所を読むときにイザヤ書40章の1節に、慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる、そういうふうに記されてあることに気づかされます。これは神様ご自身の言葉であるということが分かりますし、慰めよ慰めよと2回繰り返されています。そのような御言葉を通して神様は私たちの慰めを本当に願っておられるし、私たちを慰めたいと願っておられるし、そしてこの世には必ず神の慰めがあるということに私たちは気づかされるのではないでしょうか。慰めの言葉を人に語るときに、その言葉の中身も大事ですけれども、語り方も大事だと思います。次の2節に、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよというふうに書かれてあります。この御言葉を読むときに、神様は私たちに優しく語りかけてくださる方、そして呼びかけてくださる方なんだということに気づかされます。皆さんも今までの歩みの中で、ああ慰められたなと思う体験を何度かしてこられたと思うんですけれども、その時かけられた言葉はやっぱり優しい言葉だったんではないかと思うんですよね。乱暴な言葉ではなかったんじゃないかというふうに思います。私たち人間は言葉を通して人とコミュニケーションをするんですけれども、論理的、言葉の論理的な内容だけでコミュニケーションしているわけではないと思うんですね。言葉の声の感じやイントネーションや声の響きや、あるいはそのトーンのようなものでもお互いの気持ちを伝え合っているということが言えると思うんですね。神様も言葉の内容も素晴らしいですけれども、その内容だけではなくて、その声の響きであったり、その語り方によっても私たちを慰めてくださる方であるということを覚えたいと思います。さらに呼びかけよ、呼びかけてくださる、私たちに呼びかけてくださる方だということを教えられます。イエス様もヨハネの福音書10章3節でこんな言葉を語っておられます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出しますって、そういう言葉がある。良い牧者、羊飼いはたくさんいる羊たちの一匹一匹の名前をよく知っていて、それぞれの羊の名前を呼んで連れ出す。羊飼いは本当に羊のことを一匹一匹よく知っている、分かっている。 そういうことに気づかされるんですよね。ですから集団で引っ張っていくというのではなくて、番号で何番何番と呼ぶのではなくて、本当に一人一人の名前を読んで本当に私たちのことをよく知ってくださっているということ、同じように神様も一人一人の名前を読んで呼びかけてくださる方であるということを覚えたいと思います。ちょうど私たちが祈るときに天にいます私たちの父なる神様って呼びかけますね。祈りっていうのは呼びかけです。呼びかけから始まる。それと同じように主も私たちのことを名前を呼んで呼びかけてくださるって、そういう関係がもう私たちに与えられているっていうことが分かったら、もうそれだけでも私たちは慰められるんじゃないでしょうか。この方の優しい声が、呼びかけの声が聞こえたら、もう私たちはそれだけで慰められるんではないでしょうか。もちろんそのメッセージの中身も大事ですけどもね、中身も大事ですけど、もう呼んでくださっているというその事実でもう私たちは慰めを受けるんじゃないかなと思います皆さんの中にはヘンデルのメサイアを聞かれる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、メサイアはメシア、キリストを褒めたたえる壮大な賛美なんですけれども、その始めはこのイザヤ書40章のこの言葉から始まるんですね。慰めよ慰めよ私の民よというこの歌詞からメサイアは始まります。英語で、英語の訳だとコンフォートイー、コンフォートイーマイピープルっていう、そういう歌詞なんですけれども私は今週1週間、この1週間ですね、この説教の準備をするために毎週メサイアを聞きましたそれでこのメサイアを聞きながら、ですから今もう私の耳の中で今でもメサイアのメロディが流れているんですけれども、本当に素晴らしいあのメロディだなというふうに思います。でこの最初の部分を歌っているのはテナーの歌い手さんがソロで歌うんですけれども、あのそれはそれは優しい歌声ですね。そして本当に呼びかけるように歌うんです。もうその声と歌を聴いているだけで慰められるような、そういう旋律だなというふうに思うんですね。そしてその歌を聴きながら私思ったんですね。あ、神様もこのようにして私に語りかけてくださっている、呼びかけてくださっている、それを思ったらすごく嬉しくなった。ぜひ私たち覚えたいと思います。この世には慰め主なる神様が必ずおられます。その方が私たちの慰めを願っておられます。そして慰めてくださいます。その慰め主の慰めの声を私たちは本当に聞くものでありたいなと思うんですね。さてその慰めの声、語り方も大事ですけども、そのメッセージもさらに大事であるということを次に心に留めていきたいと思います。そのメッセージにも慰めが満ちているということが分かります。2節のその続きの部分で3行目から読んでみたいと思います。その苦役は終わり、その咎は償われていると、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると、優しく語りかけてくださる、そして呼びかけてくださる、その言葉メッセージの中に3つのメッセージが語られているということが分かります。まずその苦役は終わるということが語られている。その苦役と出てきます。これは漠然とした抽象的な苦役ということではなくて、ある特定の苦役ですね。その苦役が終わる。その苦役ってどんな苦役なんでしょうか。その具体的な内容はその直前のイザヤ書39章の5節6節7節を読むと気づかされます。39章の5節6節7節を読んでみると、こういうふうに書いてあります。イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。 またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいる。預言者イザヤは当時南ユダ王国の王であったヒゼキヤに向かって主の言葉を語りました。それはエルサレムと南ユダ王国がバビロン帝国によって滅ぼされてしまうというそういう内容です。たくさんの王室に蓄えられてきたものがすべてバビロンへ運び去られる時が来る。そして彼らの息子たちがバビロン捕囚になって連れられていくっていうことがここで語られている。そういう悲劇が起こる、特に彼らの息子たち次の世代の子供たちの代に起こるっていうことが語られました。このヒゼキヤ王がエルサレム南ユダ王国を統治していたまさにその時代に北イスラエル王国の方はアッシリア帝国によって滅ぼされるということがありました。それとまさに同じような悲劇が今は南ユダ守られているけどもやがて起こるよということが警告されている。それで私たち日本人は国が滅ぼされるという経験を民族としてはまだしたことがないと思うんですね。ですからこれがどんなに大変な悲劇であるかというのを実感としては感じられないような面があるかもしれないんですけど、今本当に世界中を見ると国を失っている人たち、難民になっている人たち、本当に自分の居場所がない人たちたくさんいますけれどもね、本当にそういう人たちの悲しみを思うときに少しその苦しみを感じることができるかなと思います。それは本当に大変な悲劇なんだと思いますが、そういうことは必ず起こるんだけども、でもその悲劇は永遠に続くわけではない。その苦役は終わるとここで約束されました。大変な苦役がこれから始まるんだけども、神様はその苦役が終わる時もちゃんと用意してくださっているということがここで約束されているわけであります。それはユダヤの民が解放されてエルサレムに戻ってくる時、そしてそこに神殿を再建する時、そういう時必ず来るわけですけれども、その時には本当に彼らは慰められたわけであります。ただ政治的に解放されるとか状況が変化するということだけで慰められるわけではなくて、2番目にここに語られていることはその咎は償われている、そういうふうに語られております。その苦難苦役の原因になっている彼らの咎がその時には償われるんだよ。ですからこの慰めというのは単なる状況が変わるとかそういうことの慰めではなくて、その根源にある問題すらも神様が取り除いてくださるんだよっていう、そういう慰めであるということに私たち気づかされる。私たちは今日イザヤ書の40章からいきなり読み始めておりますので、そこに至るまでの39章までどんなメッセージが語られているかということをよく確認しないままに読んでおりますけれども、実はこの前半の39章までには預言者イザヤによって語られたことの中心は神の裁きでした。神に対して不従順であり反逆を繰り返しているイスラエルのために神の裁きが下されるということを何度も何度もイザヤは警告してきました。その中には希望のメッセージもあったんですね。やがてメシアがやってくる、やがて救い主がやってくる、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、そういう予言もあってですね、希望もあるんですね。希望のメッセージも散りばめられてはいるんですけれども、でも基本的には神の裁きが下されるということがメッセージの中心でした。ですから全然慰めではなくて裁きのメッセージだったということがわかる。その警告通りになりました。警告通りにこのあと南ユダ王国エルサレムも滅ぼされて、民はバビロンの捕囚として連れて行かれる。彼らは自分の犯した罪の結果を見なければいけなかった。その中で苦しまなければいけなかった。そのような日々が長く続くんですけれども、でもやがて解放の日がやってきます。しかもその時には単なる政治的に解放される、自由になるというだけではなくて、彼らの咎が 償われる、そういう恵みがそこで約束されているということが分かります。そしてさらに3番目に、そのすべての罪に代えて2倍のものを主の手から受けている、そういうふうに語られました。そのすべての罪に代えて、もう本当に蓄積された、もう本当にたまりたまったたくさんの罪、まあ、その罪があるからこそ苦しんでるわけですけれども、そのすべての罪が変えられていくっていう、そういう恵みがここに表されている。そしてここに2倍のものを主から受ける。この2倍のものと訳されている言葉は、重ね合わせるっていう、そういう言葉が使わされています。ある方はこれは2倍の祝福を受けるっていうふうに理解しますけれども、でもおそらくここでは民の罪を神が用意してくださった生贄の犠牲によって帳消しにしてくださる恵みが表されていると考えられる。人が許されるために、人の罪が許されるために、その罪に見合った償いというのがなされなければならない。犯された罪がそのまま無条件で許されるということはないわけですよね。その罪に対しては償いがなされなければならない。そのためには尊い犠牲の生贄が捧げられる必要がありました。ユダヤの社会においては、罪が許されるためには生贄が捧げられなければならない。これは彼ら自身がずっと学んできたことでありました。イスラエルの罪に対してご自分が用意してくださった生贄を重ね合わせるようにして、神様は彼らの咎をあがない罪を許してくださったということであります。神様はイスラエルの民を決して見捨てなかったということ、決して見放さなかったということ、罪の中でもがいていました、苦しんでいました、でもその彼らを許してくださった、解放してくださった、そこに本当に深い深い神様の慰めが表されているということを私たちは覚えたいというふうに思います。神様が私たちに約束してくださった慰め、そして私たちにくださる慰めというのは、私たちの悲しみの中にあり、また悲しみの先にある慰めであるということを聖書を通して私たちは教えられます。イエス様も言われました。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからですと、イエス様もマタイの福音書5章4節で教えてくださいました。私たちは自分の罪のゆえに悲しまなければいけない、あるいは自分の罪の結果の中で悲しまなければならない、でもその悲しみを知っている人だけが実は主の慰めを知ることができます。自分の罪を知らされて、その罪を悲しんでいる人だけが、その罪に神様が重ね合わせてくださった恵みを知ることができる。償いをしてくださったんです。普通償いっていうのは罪を犯した自分がするんです。罪を犯した人が償いをしなければいけない。でも私たちはとてもとても償いきれないくらいの大変な罪を犯してきた。しかしその罪の償いを全部主がしてくださった。私たちのためにイエス様をくださいました。イエス様が私たちのもとに来て、私たちの罪の全部を背負って身代わりになって十字架にかかって死んでくださった。そのことによって私たちの罪を全部帳消しにしてくださった。そこに本当に主の慰めが満ちているということを私たちは感謝したいと思うんですね。神様が私たちにくださる慰めというのは、決して表面的な慰めではなくて、根源的な慰めであるということがわかると思います。あるいはそれは決して一時的な気休めのような慰めではなくて、永遠に続いていく慰めであるということがわかる。そのようにして主は私たち本当に慰めたいと願っているんですね。私たちの慰めを願っておられるんです。慰めよ、慰めよ、私の民よと今も語っておられる主がおられる。その慰めを私たちはしっかりと味わう、経験するものでありたいというふうに思います。 さて、そんな慰めを私たちが経験するために何が必要でしょうか。どうしたらいいでしょうか。それは主の道を用意するっていうこと、それが私たちに求められていることだということを覚えたいと思いますね。3節をお読みしたいと思います。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。この言葉を読むときに、ああ、この主が向こうから私たちのところに来てくださるということに気づかされるんですよね。私たちのこの抱えている醜い現実、荒野のようなこの醜い現実のただ中に主が向こうから来てくださる。さあ、その道を作りましょう、道を整えましょう、王子をまっすぐに伸ばしましょうって、そういう励ましの言葉ですけれども、これは私たちが主が来られる準備をしましょう、主が来てくださる備えをしましょう、心を開いて主を受け入れましょうって、そういう励ましのメッセージであります。そしてこの方が来てくださったらどうなるんでしょうか。4節、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くされ、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。そのようにして、ずいぶん凸凹な道だったんだなって気づかされますよね。本当に私たちの道、この荒野のような私たちの状況というのは、山もある、谷もある、曲がっている、凸凹である、ずいぶん荒れ果てた地だということが分かるんですよね。この世は本当に険しい荒野だと思います。その中にあって私たちの心も生活も荒れ果ててしまう面があるんじゃないでしょうか。そして私たちの心も本当にどんどんどんどん荒れ果てていきますけれども、私たちの心の中にはきっと誰にも言えないような、誰にも見せられないような暗い谷間があるんじゃないでしょうか。劣等感とか、他人に対する怒りとか、恨みとか、妬みとか、本当に人には見せられないような、本当に暗い暗い谷間をみんな私たちは抱えているんではないでしょうか。あるいは私たちは固くなで崩されなければならない山や丘のようなものもいっぱいあるんじゃないでしょうか。自分のプライドとか、自己中心とか、うぬぼれとか、傲慢とか、何かそういう高い高い山や丘があるんではないでしょうか。あるいは素直になりきれない曲がった部分、歪んでしまった自分の性質、なかなか素直に人の話を聞くことができないっていう、何かそういう曲がってしまったそういう部分があるんではないでしょうか。そして人に辛く当たって人をつまずかせたり、自分でもつまずいてしまったりするような険しい凸凹の地があるんではないでしょうか。でもこの道が、この方がいらっしゃったらどうなるんでしょうか。全部平らになるんです。すべての谷は引き上げられます。すべての山や丘は低くなります。曲がったところはまっすぐになります。険しい道も平らになります。荒れ果てた私たちの心、私たちの生活、水のない乾ききった心、歪んで固くなになってしまった私たちの現実が平らにされてしまう、平安に変えられていく、こんな経験ができたら、もう私たちは本当に主を仰ぐんではないでしょうか。主の栄光を見るんではないでしょうか。そして本当に褒めたたえるんではないでしょうか。5節に書いてあります。このようにして主の栄光が表されると、すべての肉なる者が共にこれを見る、まことに主の御口が語られる。このようにして主の栄光が表されたんです。もう人間では絶対できないことです。でも主が来てくださったことによって、そのことがなされたときに、それは主の栄光が表されたということ、それを見たときに私たちは本当に目を主に上げて賛美するものに変えられていくんではないでしょうか。それまで不平不満ばっかり喋っていた私たちの唇が、本当に主を褒めたたえるものに変えられていくんではないでしょうか。 ヘンデルのメサイアずっと聞いていくとですね、ここにこの箇所に至るまではずっとソロの人が テノールのソロの歌手が歌うんですね。ところがこの5節に来ると合唱に変わるんですね。ずっと一人でソロで歌ってたのに、この5節の場面に来るとみんなで合唱して、このようにして主の栄光が表されると、全ての肉なる者が共にこれを見るってみんなで歌う、その場面はですね、その光景はまるで世界中の人々がこの主の栄光を見て神様を賛美しているかのような、そういうことを思い浮かべる、そういう場面だなと思いました。本当に素晴らしい賛美だなというふうに思います。そのようにして私たちも主の栄光を本当に見せていただきたいなというふうに思います。今年の私たちは本当にコロナ対策で本当に気を使っています。今私たちもこの礼拝堂に集まって換気をしているんですね。換気に気をつけています。密にならないように、空気の入れ替えがなされるように、ドアを窓をちょっと開けてですね、換気気を使っているんですけれども、今日の御言葉、聖書の話をいただいた上で、私たちのこの世の中にも換気が必要ではないだろうかということを考えさせられました。この世の中は本当にこの人間が吐き出した汚い空気で満ちてるんではないだろうかというふうに思うんですよね。自分の吐き出した息であったり、人が吐き出した息であったり、何かそういう非常に汚くて醜い、そういう空気で満ちてるんじゃないでしょうか。その中に私たちはまみれながら生活をし、さまざま影響を受けてしまったり、汚染されてしまったり、自分で自分のことを守ろうと思いながらもなかなかそれができないっていうような、そういう現実があると思うんですよね。でもそんなこの世に外から吹いてくる風が必要ではないでしょうか。天から吹いてくる風、神様から吹いてくる風、そのような風が必要ではないでしょうか。その風によってこの世に溜まってしまった汚い空気を追い出してもらうっていうことが私たちに必要じゃないかなというふうに思うんですよね。また私たちの心にもやはりこの換気が必要かなと思います。私たちも自分の思い、自分の考え、自分の計画、自分のこだわり、自分のっていうもので、どんどんどんどん自分の心の中が膨らんでいってですね、本当に汚い思いでいっぱいになってしまうことがあるわけですけれども、そんな私たちの心にも神様からの風を吹き込んでもらって、悪い空気を追い出してもらって、そして神様の聖なる空気によって満たされるっていう経験が私たちにも必要じゃないでしょうか。今日の聖書の箇所を通して教えられます。私たちの慰め主は向こうから来てくださいました。私たちのこの荒野のような現実、私たちの抱えているこの醜い醜い現実、自分たちではどうすることもできない、もう溜まってしまっている、もう空気が溜まってしまっている、そのような現実の中に主が向こうから来てくださった、この方にしっかりと入ってもらうときに、この世は劇的に変わるんではないでしょうか。殺伐とした凸凹だらけだったこの世の中が平らに変わっていくんではないでしょうか。さらに私たちの心の中にも入ってもらう必要があるんではないでしょうか。それまで本当に凸凹な私たちの心、もう不平不満ばっかり、何かそういう思いで充満しているところに、本当に神様に入ってもらう必要があるんではないでしょうか。その時に私たちは主の栄光を見るものに変えられていきます。そして主を賛美するものに変えられていきます。そのような恵みが私たちに約束されているということを、ぜひこのクリスマスの季節によく味わい体験するものでありたいなというふうに思います。慰め主なる主が私たちのもとに来てくださいました。私たちの醜い醜い現実のただ中に来てくださいました。私たちはぜひ心を開いて、しっかりと道を用意して、この方を受け入れるものとなろうではありませんか。そこでしっかり慰められようではありませんか。そして共に主の栄光を見て、共に主を賛美しようではありませんか。そのような素晴らしいクリスマスの時を私たちは共に過ごしていきたいと思います。どうか主を共に褒めたたえることができますように、お祈りをいたします。 恵み深き私たちの父なる神様、私たちの荒野のようなこの世界に、そして私たちの現実のただ中に、主が向こうから、父のもとから、天から来てくださった、イエス様が来てくださったことを覚えてありがとうございます。そして私たちの凸凹な場所や山や谷や曲がった道や、すべてそれらが平らにされて平安に変えられていく恵みを覚えてありがとうございます。その慰めを私たちが十分にこのクリスマスの季節に味わって、またこの慰めがこの地に満ちるように、そのように祈ることができるように、そして共に主を仰ぐことができますように、助け導いてください。御言葉を心から感謝いたします。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。しばし黙祷したいと思います。